聖書をお読みいたします。申命記6章の10節からお読みいたします。あなたの神主が先祖アブラハム、イサク、ヤコブに対してあなたに与えると誓われた土地にあなたを導き入れ、あなたが自ら建てたのではない大きな美しい町々、自ら満たしたのではないあらゆる財産で満ちた家、自ら掘ったのではない貯水池、自ら植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑を得、食べて満足するとき、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出された主を決して忘れないよう注意しなさい。あなたの神主を恐れ、主にのみ仕え、その御名によって誓いなさい。他の神々、周辺諸国民の神々の後に従ってはならない。あなたのただ中におられるあなたの神主は熱情の神である。あなたの神主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、地の表から滅ぼされないようにしなさい。本日は食べて満足しても主なる神様を忘れない、神様への愛の応答、自己規律についてです。食べて満足しても神様への愛の応答を忘れないという自己規律についてのお話です。申命記の6章4節でモーセは、聞けイスラエル、我らの神主は唯一の主であると語りました。続く6章5節では、あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいとモーセはイスラエルの民に教えました。これは天地創造の神様がエジプトを脱出したイスラエルの民に対して、約束の地、約束の土地に入る一歩手前、ヨルダン川を渡る手前で改めて善悪を教えるために神様がモーセに語られた部分です。天地創造の神様は、私たちが生まれる前から私たちに祝福と平安と繁栄の約束を立てて備えていらっしゃいます。人間が好むと好まざると問わず、宇宙の外側には人間一人一人を作り出し、また人間一人一人を幸せにしようと待ち続けていらっしゃる方があります。その方、天地創造の神様を大切にするときに、日々愛情を注いでくださる神様に私たちが愛情を持ってお答えするときに、人には神様の祝福と平安と繁栄の計画が実現していくようになっています。ですからモーセは神様の言葉を申命記6章で、そのように、我らの神主は唯一の神である、唯一の主である、心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいというふうに教えました。今全世界が新型コロナウイルスの蔓延によって苦しんでいるところです。喉が腫れて、咳やくしゃみが出て、熱まで出ると、自分はこのままでは死んでしまうのではないかと恐怖に襲われます。先週は沖縄県でコロナウイルスの蔓延が特に 拡大していましたので、沖縄在住のご高齢の方々は生きた心地がしないと訴え出られました。本当に神様がいるなら助けてください。そのように多くの方々が、世界中の方々が神頼みのような状態で毎日を過ごしています。感染症ですから、何百年もこれが続くわけではなく、やがてみんなが、多くの人たちがワクチンの接種を受けて沈静化していくことと思われます。感染症から解放されると、コロナ禍から解放され、コロナが収束してしまうと、以前のように神頼みという生活は続かなくなります。神様っているかいないかわからないけど、その方に従うなんていうのは面倒くさいなと、神様の介入面白くないなというふうに思う人がだんだん増えてくるようになります。新明記でイスラエルの人たちが置かれた状況もそれと似たようなところがあります。3500年の昔ですけれども、神様は奴隷であったエジプトからイスラエルの人たちを救い出して約束の土地に住まわせようとされました。約束の土地に住まわせて、イスラエルの人たちが全世界を祝福する、祭司の王国、祝福の源になるように なってほしいと神様は計画されました。しかしそこに至る40年間イスラエルは荒れ野での生活を日々強いられました。水もなく、食べ物を得る方法もない、一歩間違えれば死んでしまうというような危険な土地での生活が40年も続きました。毒蛇が出て、サソリも出て、噛まれると死んでしまうし、強い外国の軍隊に襲われることさえあります。その度にイスラエルは神様の救いを求めて叫びの祈りを捧げました。神頼みの生活の中で、実際に神様に助けられることで、彼らは40年を生き延びることができました。岩から水が噴き出してくることもあったし、毎朝近くを散歩すればマナという食べ物を神様からもらうこともできました。しかしところが、ヨルダン川を渡ってしまえば、約束の土地を手に入れてしまえば、状況は一転することになります。豊かで安全な土地に住むことができるからです。神様に深く頼らなかったとしても、もう命の危険にさらされることがほとんどなくなってしまいます。もうこれで安心だということになります。だから神様はモーセを通して10節後半以降で次のように語られました。あなたが自ら建てたのではない大きな美しい町々、自ら満たしたのではないあらゆる財産で満ちた家、自ら掘ったのではない貯水池、自ら植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑を得、食べて満足するとき、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した主を決して忘れないよう注意しなさい。出エジプトのイスラエルの民に神様はとても良いものを準備されていました。イスラエルの人たちは自分たちが建てたのではない大きな美しい町々を神様から受け取ることになります。自分たちで汗水流して得た、作り上げたものではない、あらゆる財産で良いもので満ちた家をもらうことになります。 貯水池をもらい、自分たちが育てたわけではないブドウ畑、オリーブ畑を手にすることがになります。先祖に対する約束を神様が実現してくださるからです。ところがその約束の土地で豊かな生活に慣れきってしまうと、人々が神様の御声にもう耳を傾けないという危険が生じます。ですから奴隷の家から導き出された主を決して忘れてはならない、モーセが再三再四民に教えました。それも約束の土地に入る一歩手前でそれを教え続けました。豊かな生活に慣れてしまうと、エジプトを出てこられたのは自分たちの努力によるものだと勘違いしてしまいます。この素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地に住んでいられるのは自分たちがいい人だからだ、頑張ったからだというふうに勘違いしてしまいます。しかしその2つを与えてくださったのは実は神様、彼らがイスラエルの人たちが正しかったからではなくて、約束の土地に住んでいる人たちが悪かったから、そのように神様はしてくださったにすぎません。現代の私たちも同じような状況に置かれているのではないでしょうか。当時と同様、現代も闇の力が猛威を振るい社会を犯し続けています。地上にはたくさんの貧困があって、環境破壊もあって、弱い人たちに対しての正義は踏みにじられて、目に見えない人たちで多くの人が涙を流し続けています。牢獄に捕らえられている人もいます。悪いことをしていないのに体ごと売られてしまったという人たちもいます。半ば奴隷のような生活をしている方々が多くあります。国内で最近のニュースでは、小学生、中学生、高校生、女子生徒で生理用品さえ十分に買えないという貧困世帯が増えてきているので、行政がそのために学校のトイレに生理用品を備えなくてはいけないという事態にまで発展しているそうです。そういう困難な現実の中にあっても、イエス様を信じて神様の御声に耳を傾け始めた人たちに対しては、実際には神様は大きな祝福をくださっています。自分たちが努力しても手に入れられないようなものを、神様は平気で平然と私たちにただでプレゼントをしてくださることがあります。世の中が傷んでいくのをよそに、イエス様を信じてイエス様の御声に耳を傾けると、豊かになり幸せになるということが起こります。神頼みの苦しい生活から脱出した後、神様の御声に、御子イエス様の御声に耳を傾け続けられるのか、神様に愛の応答をできるをし続けられるのかというのが、クリスチャンとしての勝負どころになっています。今から32年前の昔ですけれども、フランス・パリの郊外でテニスの国際試合、全仏オープンがありました。今年も今開催されているところです。32年前は中国の北京で天安門事件があった直後でした。その試合には小柄で体の細い中国系アメリカ人の少年が出場していました。主イエス様を信じるクリスチャンの若者でした。17歳の少年は試合に出て3回勝利し、4試合目を迎えると、当時世界ランキング1位の選手と対戦することになりました。圧倒的なパワーで相手を圧倒するような選手でしたけれども、 パリのロラン・ゲロスのコートというのはクレイコートで、赤いレンガを砕いた赤土のコートでしたので、球が地面に落ちるときにあまり、跳ね返ってこないという性質がありました。ですからパワーがある選手の球も実はそれが弱まってしまって、試合はスタミナと精神力がものを言うという、そういう特徴的な試合会場でした。17歳の少年は第1セット第2セットを続けて落としましたけれども、第3セットになってだんだんと調子が良くなってきたそうです。第3第4セット両方を取ることができました。世界ランキング1位の選手は見るからに弱そうなその少年を自分のパワーで打ち負かすことができないということにだんだんと苛立ちを覚えるようになってきました。最後の第5セットではシーソーゲーム、再びシーソーゲームとなってきました。しかしその少年の側は最後のセットまで耐え抜いてきたのに、その後に及んでなんと両足が痙攣し始めて、激痛のあまりに歩くのもやっとという状態になってしまいました。相手の球を打ち返すにもコートを縦横無尽に走ることができないので、普通のストロークさえ打てずに、小学生のテニス試合のように山なりのムーンボールというので球を返さざるを得ないという苦境に陥っていました。そんな時、世界ランキング1位の相手はそのゆっくり飛んでくる球の処理に手こずって、なんと少年はポイントを稼いでいくことになります。そして少年がサーブをする番になりました。その瞬間ですけれども、どこからともなくある考えが、本人曰く閃光のようにこうピカッと光る光のように頭をよぎったというんです。アンダーサーブをしなさいという考え、そういうアイデアがよぎったそうです。普通はサーブをするときには球を頭の上の方に上げて勢いよく頭上でこうサーブするわけですけれども、アンダーサーブというのは、低く上げて地面に球が落ちる前にこう打つという、小学生がやるようなサーブです。でやってみたら、世界ランキング1位の選手は一瞬の出来事に対応できずに、強い球が来ると思って待っていたら、そんな突然低い球がやってきた。で球を打ち損ねてしまいました。その結果、その選手は精神的にも打ち負かされてしまったという状態で、その後少年はポイントを重ねて4時間39分にわたる試合を制してしまいました。その後決勝大会まで進んで、世界ランキング3位の選手にも打ち勝って、グランドスラムを史上最年少17歳と3ヶ月で優勝してしまいました。全仏オープン優勝者の記者会見で、なぜ勝てたのですかと記者に聞かれましたら、主イエスが自分に力をくださったからです。記者の前で堂々とイエス様の助けについて証しをしました。今でも伝説の全仏オープンと言われている試合です。神様は信じる者に対してこのように奇跡を計画され、どんなに努力しても得られないような祝福、良いもので満たしてくださることがあります。それから32年経った後に、大坂なおみ選手が拒否することになる記者会見で、この少年は見事に主イエスを証しすることができました。でその彼はグランドスラムでその後二度と優勝することはできませんでしたけれども、自ら建てたのではない大きな美しい町々、 自ら満たしたのではないあらゆる財産で満ちた家、自ら掘ったのではない貯水池、自ら植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑を得、食べて満足した時もその少年は自分に奇跡を起こしてくださった神様を忘れることはありませんでした。試合ごとにクリスチャンとしてイエス様を証しすることに集中しました。当時の特にアメリカ人のテニスのチャンピオンといえば、大体決まって横柄な態度をして他人を飲んだような態度を取るという選手が普通でした。でもこの少年はとてもお行儀が良くて、審判に噛みついたり暴言を吐いたりすることは一度もありませんでした。そして結婚するまで女性との性的な誘惑に屈することもありませんでした。マイケル・チャンという選手でした。今49歳になって錦織圭のコーチを務めています。満足した時も神様に愛の応答ができるのか、それが私たち信じる者の勝負どころです。最後にここで視点を変えて、この御言葉、実節の御言葉を振り返ってみたいと思います。あなたが自ら建てたのではない大きな美しい町々、自ら満たしたのではないあらゆる財産で満ちた家、自ら掘ったのではない貯水池、自ら植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑を得、食べて満足する、ほぼそれと文字通り同じことが私たちの未来に備えられていることをここで今ひとたび覚えたいと思います。出エジプトの民が味わうことになるこの神様の奇跡のご計画は、私たちが死ぬときにほぼ文字通りそれが実現することになります。父の家、天国には住むところがたくさんあります。私たちが死後迎え入れられる天国というところは、自分たちが建てたのではない大きな美しい都、新しいエルサレムという場所です。自ら満たしたのではないあらゆる素晴らしい財産で満ちた家に、私たちはそれぞれ住むことになります。自らが増設したものではない命の水の川がその都の中央には流れていて、川の両岸には自ら植えたのではない命の木があって、毎月果実を実らせます。私たち信じる者はどんな死に方をしたとしても、その都に招き入れられ、いやイエス様の力によって押し込まれて住んで満足することになります。食べ物が美味しいから、財産が素晴らしいから満足するわけではありません。神様の栄光を目撃し、神様への麗しい礼拝を味わうがゆえに、私たちは満足します。そこでは神様との関係が一挙に深まる、距離が一挙に縮まるので、食べて満足し神様を忘れるというようなことはありえません。そこは地上ではありえない完璧な祝福の世界になっています。私たちは地上ではさまざまな苦難、トラブルがあります。しかし勇気を出しましょう。主イエスは全能の御手で、この聖なる都、新しいエルサレムに私たちを喜んで押し込んでくださるからです。希望を持って歩みましょう。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。 自ら建てたのではない大きな美しい町々、自ら満たしたのではないあらゆる財産で満ちた家、自ら掘ったのではない貯水池、自ら植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑を得る、食べて満足する、そのような祝福が信じる者には与えられています。テニスの選手のマイケル・チャン選手が実践してきたように、日々の生活の中で朽ち果てていく世の中をよそに、私たちには心の平安、また物質的な豊かさが与えられることが多くあります。その時にチャン選手が実践したように、私たちはあなたを忘れないように努めてまいります。どうぞ道に迷いそうになった時、闇の力の誘惑にあった時、私たちを正しい道に引き戻してください。日々聖書の御言葉に親しみ、イエス様の御声に耳を傾けますので、どうぞ私たちの人生が祝福に満たされることによって、私たちが出会う家族、近所の方々、職場の方々、地域の方々に対して、私たちが神様の祝福となって、周りの方々に良いものをもたらす存在になっていきますように。コロナウイルス蔓延の中で多くの方々が希望を求めてさまよっています。そのような方々に神様の祝福を紹介する永遠の御国の祭司のような働きをしていくことができますように。全世界の教会が用いられて、この苦しい時にイエス様の光を輝かせることができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。